QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りします。ハロー、私ルーシー、 VK から帰ってきました。 JK1MIG は私のティーチャー。私もアマチュア無線やってるし。よろしくね。50はミラクルバンドだよね。
はい、皆さんこんばんは。JK1MIG 鈴木でございます。9月25日第696回の QRL の時間でございます。さあというわけでございましてね、先週までいろいろと会場で、いただきましたインタビューとかですね、いろんなものを、お送りしておりましたがね、まあやはり今回、ハムフェアの会場でのこう収録取れ高がかなり多くてですね、とても1回では収まりきれないということでね、何回かに分けてお送りいたしましたけれどもね、まあ、やはりこういうライブのこの収録の音を聞くとね、その時の雰囲気っていうのがですね蘇ってきますよね。はい、まあ、ハムフェアも今年も終わってしまいましたけどもね、まだまだ各地ではですね、さまざまなイベントがですね、年末に向けてですね、まだ今年もたくさんありますのでね、そちらの方もぜひご注目いただきたいというふうにね思います。まあ、番組の方ではね、今年もちょっと行けなかったねところたくさんあるんですけれどもね、まあ、なるべく多くのイベント等にですね参加、あるいはですね取材に行きまして、いろんなお話を聞いたりですね、まあ、その様子を番組の方でお伝えできたらなということでね考えておりますけども、まあ、やはり、ハムフェアも含めましてね、いろんなイベントで参加されてる皆さんね、そして、会場に来られた皆さん方の、いろんな雰囲気とかね、お声を聞くだけでもですねとても励みになりますよね。はい、まあ趣味の世界ではございますけどもね、いろいろな楽しみ方をそれぞれやっておられる方がねたくさんいますんでね、本当に参考になりますよね。はい、というわけでね、毎回いろんな情報をね、ハムフェアではいただいて帰ってくるという感じでございますが、まあ、そんなイベント地方でもまだまだたくさんですね各地で開催をされるということでございますんでね、またそういう情報をお持ちの方がおられましたらね、番組の方でもご紹介をいたしますのでね、ぜひお寄せいただきたいと思いますが、はい、というわけでございまして、第696回、早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、ラジオショップ59はスカイタワー西東京のアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで、すべて対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、それでは QRV コーナーをねお送りしたいと思いますが、今日はね、まあ、まずこの訃報がね入ってまいりましたよね。はい、まあ、BCL ね、ご経験された、あるいは現在も BCL やっておられる関係者の皆さん方はね、 HCJB といえばね、すぐに、思いつくかと思いますが、この HCJB のですね尾崎和夫さんが、今年の9月16日、午前2時36分、アメリカのアリゾナ州でご逝去されたということでね、訃報が入ってまいりましたね。驚きましたけれどもね。はい、まあ、HCJB の尾崎さんといえばですね、もう、知る人ぞ知る、方でございますがね、まあ、HCJB アンデスの声ね、これはもう BCL 全盛期の頃、まあ、それより前からもねお聞きになっている方多くいらっしゃったと思いますけれどもね、 の日本語のアナウンサーでもあったということでねございますが、 HCGB そのものは戦争前からに放送開始しているということなんですね。尾崎さんはですね、この HCGB、アンデスの声、日本語国際放送専属のアナウンサーということでね行かれたということでございますけれどもね、奥様とともにですね、この南米エクアドルに渡りましてね、いろいろとですねこの放送に注力をされたということで、これはもうあまりにもね有名なお話でございますけどもね、この尾崎さんは山口県の下関の出身ということでね、キリスト教の宣教師、そしてアンデスの声のアナウンサーでもあるということでございますよね。そしてですね、1963年に、この太平洋放送協会の職員で電波宣教師としてエクアドルに赴任というね、情報でございますけどもね、はい、この太平洋放送協会というのは、HGB のみならずですね、さまざまな放送局に、宣教活動を主としたですね番組をプロデュースする、組織ということでございましてね、HGB のみならずいろんなところでですね、放送に向けてですね番組を提供しているということでございましてね、ご存知の KTWR ね、これも BCL 世代ではねおなじみの放送局でございますが、KTWR のですね番組なども提供しているということでねございましたけれどもね、そんなような状況でございますが、このアンデスの声ね、南米、エクアドルの首都キトーからアンデスの峰を越えてお送りする日本語放送というね、この最初の出だしのねアナウンス、これがね非常に情緒あふれる感じでございましたね。なかなか当時の受信この設備というのがあまり良くなくてですね、南米からの信号ってはなかなか受信できなくてノイズ混じりになってましたけどもね、なんとか聞こえていたっていうのがこの HCJB かなというふうに思いますが、当時から尾崎さんがですね、独特のね優しい声でアナウンスをされておりましてですね、毎回聞き入ってたという覚えがありますね。当時 BCL をやっておりましたのでね、この放送を聞いて受信報告書を初めて HCJB に送ったところですね、ベリカードとともに、手書きのですね尾崎さんからのこうお手紙がね添えてありまして、これが嬉しかったですね。その後何回かお便りをお送りしたところですね、毎回この手書きのですねご返事をいただいたということで、私のみならずたくさんのですねリスナーの方から、お手紙がね届いていたと思うんですけれどもね、一つ一つお返事をいただいたというのもね、尾崎さんならではかなというふうにね今思います。そういった形でですね放送されていたんですが、ご存知の通りですね、なかなか短波放送のですね継続というのが難しくなってですね、エクアドルからのですね、この短波放送の定時放送が、2000年で、一旦中止ということでね、2000年の12月31日の短波による、定時の放送が終了ということでねございますが、その後はインターネットなどでの配信等があったのですが、時々ですねこの臨時の短波放送が復活する日も年に1回か2回あったというねところでございますが、南米からのその臨時放送っていうのは、この資料でいくと2004年ですかね、これが最後ということになって、それ以降は、オーストラリアの送信所から放送が臨時で行われていたということですね。そして現在も継続ですが、2006年からですね、オーストラリアの送信所週2回、放送されているというね、そんなことでございますが、朝と晩2回ね放送しているということでございますんでね、オーストラリアからの放送ですのでね、これは今現在でも非常に受信がしやすいのかなというふうにね思います。西の方ですね、オーストラリアの西方面から送信所 100kW で送信しているということでございますからね、良好に受信ができているかと思います。今もお聞きになっている方がねたくさんいらっしゃるかと思います。本当にね、南米エクアドルの首都キトーからね送信されて、マリンバっていうね民族楽器ありますけどね、このマリンバを使って桜をですね演奏したのがですね、出だしの、アナウンスと一緒にね流れていたのがこの楽曲でしたよね。ラボーズデロスアンデスと HCJB がですね、アーチェセホタベというふうにねスペイン語でアナウンスされたのが未だに記憶しておりますがね、はい、とても懐かしく思いますが、そんなHCJB に注力をされた尾崎さんがですねお亡くなりになったということでございましてね、 改めましてね、ご冥福をお祈りしたいと思います。はい、そして、もう一つ話題としては、今週はですね、総務省の方からですね、アマチュアバンド含めたですね、周波数再編のアクションプランということで、7年版のパブコメ募集がね、始まっているということでございましてね、今回は今回もですが、アマチュア局の運用者が少なくなってきているので、周波数整理したいよということでね、アマチュアバンドでいうと、今回新たに出てきているものとしては、14メガ、10メガのですね、バンド、あるいはですね、430といったですね、こういったところの案がね、出てきてますよね。ちょっとね、これなかなか残念なところでございますけどもね、この運用してる、実態そのものが非常に少なくなってきてるよねっていうことでですね、これはもう、総務省としてはですね、周波数が逼迫している中でですね、どうしてもこのまた400メガの周波数帯というのは他の割り当てにも使用して、一時使用二次使用というね、そういう形にこう振り分けられていくのかなというね、そんな感じもいたします。特に短波帯はですね、10メガ帯というのもですね、いろいろとこのアマチュアバンドその他ではね、割り当てられておりますけれども、昨今いろんな形でですね、短波帯を使ったですね、無線局などがですね、出始めてきておりまして、これらの関係を割り当てるというところもあるんでしょうけれども、再編成をしたいということなんですよね。そもそも無線局の数でいうとね、アマチュア局というのはもう年々少なくなってきているというようなところから、また運用者が非常に少ないというバンドの状況を鑑みると、こういう政策という形でですね、再編をするというのはですね、常なのかなと思いますがね、なんとかこのバンド支出という形でも皆さんにもですね、アクティブに運用していただきたいなというところがありますよね。はい。そもそもこの短波帯含めてですね、この海外の事例では、FCC、W の FCC なんかではですね、この新しく事業とかですね、新しい展開で、この FCC に申請を出すとですね、割とこの割り当てについては、周波数の使用に問題なければですね、割り当てしてくれるらしいんですね。ところが、W のもうまさに考え方だと思いますけど、その後のですね、やっぱり無線局の運用状況って絶えず見てるみたいでね、で全然使ってねえじゃねえかっていう話になると、どんどん他の無線局に割り当てられちゃうということでね、かなりサバサバしているそういったことをですね、W の方でね、無線局をいろいろと手掛けている方にお聞きしたことがあるんですけど、その点日本は逆にですね、一度免許されると、既得権というものもありまして、なかなか召し上げられるということが、ないということでね、そしてその代わり割り当てられる周波数をですね、なかなか OK が出なくて大変だというのをね、W の方がおっしゃってましたけどね、そういうところもあるんでしょうけどもね、J は J の、ね、考え方、そして管理の仕方がありますから、仕方ないのかなと思いますけれどもね、いずれにしましても、この利用が少なくなればどんどんとこういう形になっていくということは、我々でもですね、しっかりバンド支出ということも含めてですね、運用していきたいなというふうにね、思うところでございますが、ご意見のある方はですね、ぜひパブコメね、送っていただければというふうに思います。私もね、何度も送ったことがあるんですが、今回もちょっと送ってみようかなと、そんなふうにね、思ったところでございます。はい、というわけで、お時間いっぱいでございますね、本日 QRV コーナー以上でございます。はい、それではこの辺でね、一息つきました楽曲をお送りしたいと思います。秋にふさわしい曲ということで、今日はですね、何回かおかけしたかな、高坂みゆきのですね、ニュアンスしましょう、お送りしたいと思います。この曲はね、高坂みゆきがですね、唯一ヒットしたというふうに自分で言ってる楽曲ですけどね、非常にヒットしましたね。もともと好きな歌手だったんですけどね、この曲が一番メジャーな曲かなということでね、はい、これは1984年ということでね、もううん十年前の曲でございますが、いまだにでも時々かかる時ありますよね。この秋の雰囲気にふさわしいということでございますが、番組でお送りしたいと思います。ニュアンスしましょう。
ショートブレイク。
JA1OQD です。久々にハムヘアに来ましたが、非常に混雑して、また楽しいところがいっぱいありました。 皆さんも時間あったらお出かけください。あ、もう遅いか。買いたいものいっぱいあったんですけどね、もう就活を始めましてね、もうやめてくれっていうことで X の方に言われてんで、もう泣く泣く何も買わずに来ました。それでは、はい、どうも。
はい、四国から来ました JA5WWD ウーマンウーマン大好きの、オペレーター岩本です。今日はですね、あのコマーシャルがありまして、2026年令和8年4月5日日曜日ですけど、うどん県、香川県ですね、うどん県で丸亀市で、四国初めて四国ハムフェアというものを開催します。まあ、あの4県別々にしてましたけど初めて、実はあのコロナの前にやろうってなって、まあ、コロナで流れてやっとやるようになりましたんで、まあ、あの5エリアなんで遠いかと思いますけど、ぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、
59コーナー、今週もねお送りしたいと思います。まあ、ハムフェアの関係があってですね、非常に多くのメッセージいただきましたがね、とてもちょっとあの紹介しきれずに全てね拝読させていただいておりましてね、はい、お返事をね差し上げた方もいらっしゃるぐらいでね、本当にありがとうございました。本当にね皆さん、楽しまれたようですね。まあそんな中でですね、今日はまず最初の方、この方はですね2エリアかな、名古屋の高丸さん、高丸 HHF さん、あ、久しぶりですね、ありがとうございます。先日の大風、ワイヤーアンテナが切れてしまいました。屋根の上のルーフターに上げていたトライバンダーは方向とエレメントがばらつきずれてしまいました。前回も同じようなことがあって番組にも投稿したのですが、その時にしっかり締め直したはずなのですが、それでもダメだったようです。まあエレメントが折れてなくてよかったぐらいですが、台風レベルの大風で近所は竜巻が発生するなど大騒ぎでした。こんな時は無線局の皆さんはヒヤヒヤですね。改めてアンテナ建設にはしっかりした強度を持たせないとダメだということを認識しました。それにしても最近は、風速30メートルを超える風も、珍しくなく、メーカーの方でもアンテナの耐風速の設計値をもう少し上げていただくといいかと思いますが、それなりの値段もしてしまうんでしょうねというふうにねお書きいただきました。ありがとうございます。そうですか。まあね、エレメント折れなくてよかったということですかね。まあずれたぐらいでしたらね、同じ直すことができますけどもね。はい、まあ、あの一度ですね、このエレメントがずれちゃうと同じ位置で U ボルトを締めるとですね、意外とあのブームとかですね、そこにへこみとかがあってですね、うまくね締まりきんない時があるので、気持ちボルト1本分ぐらいね、どちらかにずらして固定した方がいいと思いますね。はい、まあ、あのそれでまた締めすぎてあの、潰してしまってはしょうがないんですけどね。はい、あの結構そういうことでですね、締めたつもりが実は緩んでるということが結構ありますんでね、ご注意いただきたいと思いますね。まあ、やはりねヤギアンテナ、特にあの素子数が多いとね、ちょっと微妙にずれてるだけでも気持ち悪いですよね。はい、まあ、横から見た時にぴったり1本でね綺麗にこう並んで見れる、状況だったらかっこいいんですけどね、やはりどうしても風が吹くとね、だんだんだんだんこうずれてってしまうとかいうのありますからね。まあ、あれだけ長いエレメントがですね、一箇所 U ボルトで止めてるだけですからね、どうしたって、力が入ればですね曲がってしまうこともまあなきにしもあらずですからね。はい、いうことでございます。まあ、いずれにしましてもね、下の方に落ちてきたりとかしないようにね、しっかり建設していただくのが基本でございますからね。はい、またあの修復の状況とかね、お知らせいただきたいと思いますね。はい、どうもねありがとうございました。またメッセージをお待ちしております。続きましてはですね、この方は、山形の JR7SHAAOZ さん。AOZ さんお名前ですかね。はい。ハムフェアではお世話になりました。あ、ありがとうございました。コメントが番組で流れていましたが、あんなこと言ったかなと思いました。あ、そうでしたか。ありがとうございます。みんな意外とですね、何言ったか分かんないんですよね。はい。よく分かりますね、これはね。今年のハムフェアではモービル機を仕入れました。中古ですが綺麗でほとんど使ってない状態のもので、まさに掘り出し物で安く手に入りました。 ハムフェアならではだと思いました、7300マーク2が発表されていましたが、7300文字としてはちょっと考えてしまいました。CW デコーダーは自分としてはまあ必要ないかと思いました。また HDMI 端子も含めてですね、これも自分でははっきり言って必要があるかどうかと、自分を納得させているという状況です。あ、なるほどですはい、まあね、このマーク2ね、無線機の世界だとマーク2とかですね、型番を一つ上げたりとかですね、まあ、部品調達の問題とかいろいろな関係でですね、バージョンアップをしているケース結構多いですよね、はい、今回マーク2、まあ、マーク2の方かなりねやっぱり今回いろいろと機能アップとかですね、そういったところがありましたんで、まあ、ちょっと気になるところですよね。ファームウェアでバージョンアップができないというのがねちょっとミソでございますよね、はい。まあ、それにしてもハムフェア毎年いい刺激をたくさんもらって帰ります。皆さんの、無線に向けた意気込みを強く感じました。素晴らしいことだと思いますということでね、 ありがとうございます。そうですね、まあ、先ほどのコーナーでもねちょっとこれに触れたかなと思いましたけど、皆さんのねいろいろと活動とかそういうのを見てるとですね、やはり自分はこういう楽しみがあるんだとかね、興味がさらに出たりとかね、いろいろありますんでね、非常に、このおっしゃってる通りね、刺激は確かにありますよね、はい。まあ、いうことでね、なかなか新しい楽しみ方がまた見つかるというようなことで、なかなかアマチュア無線の世界もですね奥が深いですからね。そして横浜も非常に広い世界でもありますんでね、まだまだ楽しみきれてないと思いますので、ぜひぜひいろいろチャレンジをねしていただきたいと思います。はい、どうもねありがとうございました。またメッセージをお待ちしたいと思います。続きまして、熊本のですね、JG6DFA さん、地元グループの飲み会行ってきました。おじいさんばかりの集まりでしたが、このところ若い人が数名を参加してきましたと言っても30代後半から40代の方ですが、若手です。まあそうなんですよね、まあ、30代40代本当に今若手もいいとこですよね、はい。下手すると私なんかでも若手と言われるのももう異常な世界でございますけどもね、はい。そして X さんが参加して YL さんも参加でとても賑やかで良かったです。理解のある X さんだと羨ましく思いました。あ、そうですか、この方は免許をお持ちなんですかね。まあ、ちょっとそれは書きになってないですけどね、はい、一緒に参加していただくということなんで多分、運用されてる方だと思いますけどね。無線グループは高齢化していますので事実上の活動停止になっているところは多いようですが、まだまだ私たちのグループは続いていけそうです。無線の熱が冷めなければ続いていきますね。もう少し楽しみたいと思いますということでいただきました。ありがとうございます。まあ、やはりね、グループとしてね存在というか、もう毎回定期的な飲み会の飲み仲間になっちゃってるところも結構ありますよね、はい。また私たちのローカルグループもそうなんですが、ずっと長い間ですね毎週決まった曜日にですね、ロールコールと称した生存確認をやっていたりとかですね、そういったとこも結構多いですけどね、もう無線はそれだけにしか運用してないという方もいらっしゃるということでございますけどね、はい、いろいろと各グループそしてですね諸事情もあるかと思いますけどもね、またまたグループにはね所属されておらず、まあ、ただただ楽しまれてる方もねずっと長続きしてる、これも素晴らしいことですよね、はい。まあ、いろんなね楽しみ方を見つけてですね、長く楽しんでおられる方ってのはねたくさんいらっしゃると思います。まあ、いろいろとね初心に戻ってですね、開局した時のスタイルでやってみようとかですね、まあ、そういう方もおられますし、いろいろと自作をされてですね、運用しようと、まあ、なかなか今自作の無線機をですね、技的なり、その通してですねやるのが大変になってきましたけどね、まあ、自作そのものが楽しいというのがねありますから、そういった意味ではですねいろいろと、方法の一つかなと思いますね。また移動運用へね、これから秋のシーズンね、いい時期でございますから、お近くの山やですね、まあ、山のみならず高いところでロケーションがいいところであればね、簡単に移動運用もできますのでね、そういった楽しみをするというようなこともありますしね、いろいろかと思います。またそういったお話をですね時々集まるローカルさんと飲みながら話するというのもまた最高かなと思いますけどもね、はい。というわけでございましてね、リーフェイさんありがとうございました。またメッセージをお待ちしたいと思います。というわけでございまして本日の59コーナー以上でございます。 はい、というわけでね、あっという間のエンディングでございますがね、まあ、今日は冒頭でね、尾崎さん、 HCJB の尾崎さんのね訃報をねお伝えしましたけど、毎年日本の方へねやはり、来られてですね、リスナーの皆さん方とアイボールされていたということでございますしね、まあ、放送はねいろいろとお聞きになってる方ねたくさんいらっしゃると思うんですけどね、やはりこのアンデスの声っていうねこのね名前がまたいいですよね。はい、最近本当にこういう放送局はね少なくなってしまいましたのでね、まあ、残念でならないんですけれどもね、はい、またあの QRL もですね、短波の免許を取って、短波放送放送するというねそういう方法もあるんですけども、まあ、なかなか実現しにくいと思いますがね、はい、そんなわけでございました。またあの周波数再編のねアクションプラン、これが出てますんでぜひねコメントがまだまだ募集されてますんでぜひね、お寄せいただきたいと思います。というわけでございました。本日もお聞きいただきましてありがとうございました。また来週お会いしたいと思います。
私ルーシーです。もう終わり？この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。